コンテンツ、目次、2ページ、特集、命を救う最前線、1秒でも早く、6ページ、みんなで地域医療を支えよう、8ページ、イベント&セミナー、イベント&講座情報、12ページ、街角ホットニュース、13ページ、霜入りの斎場が完成しました。14ページ、年末年始のゴミの収集と持ち込み受付をお知らせします。15ページ、インフォメーションお知らせ。21ページ、水戸っ子子育てナビ。22ページ、ヘルスガイド。23ページ、生き生きシニア情報館。24ページ、水戸の土産巡り。掲載している情報は11月18日現在のものです。目次終わり。市ホームページで簡単に ID 検索。1、ページ下の虫眼鏡マーク。情報を探すをタップ。2、ページ ID 検索に ID 番号を入力。二次元コードがあります。納期。納期限は12月25日水曜です。表、表の説明。納付するもの。課税に関する問い合わせ。納付に関する問い合わせの書かれた表です。順に読みます。納付するもの、固定資産税、都市計画税、第4期。課税に関する問い合わせ、資産税課、電話 232-9141。納付に関する問い合わせ、収税課、電話 232-9145。国民健康保険税第6期課税に関する問い合わせ国保年金課電話 232-9526 納付に関する問い合わせ収税課電話 232-9145 後期高齢者医療保険料第6期問い合わせ国庫年金課、電話 232-9528。介護保険料第5期、問い合わせ、介護保険課、電話 232-9194。表終わり。市税等の納付には口座振替がおすすめです。詳細はこちら、二次元コードがあります。特集、命を救う最前線、1秒でも早く。問い合わせ、救急課、電話 221-0126。119、24時間365日、駆けつけてくれる救急車。安心して生活を送るためになくてはならない存在です。しかし、今、救急車の出動件数は増加しており、このままでは救える命が救えなくなってしまうかもしれません。救急車をめぐる状況は危機的な中、一人でも多くの命を救うために、一秒を争っている現場に迫ります。写真1枚。紙面4分の1上部左に、背中に、水戸消防、英語で、水戸シティ・ファイヤー・デパートメントと表示された救急服を着ている男性の後ろ姿。写真の表面には、エマージェンシー・コール119と書かれています。写真終わり。救急出動件数が過去最高を記録。近年、水戸市の救急出動件数は、増加の一途をたどっており、令和5年は 18,228 件で、過去最高となりました。グラフ1。1日に約50件出動していることになります。また、令和5年の搬送人数のうち、入院を必要としなかった軽症者の割合は半数を超えています。グラフ2。グラフ1。救急出動件数。グラフの説明。棒グラフです。縦軸には件数、横軸は平成30年から令和5年の年が刻まれており、それぞれの年の件数が記されています。順に読みます。平成30年、15,391 件。令和1年、15,843 件。令和2年、13,893 件。令和3年、14,127 件。令和4年、16,515 件。令和5年、18,228 件。令和5年は過去最高となっています。年々増加している様子が、右肩上がりの矢印で示されています。グラフ2。傷病程度別搬送人数。令和5年。グラフの説明。ドーナツ型の円グラフです。円グラフの中心には、搬送人数14,571 人と書かれています。時計回りで順に読みます。軽症 54.3%、7,912 人。中等症 37.9%、5,526 人。重症 5.9%、863人。死亡 1.9%、270人。グラフ終わり。搬送先の病院がなかなか決まらないことも。到着した救急隊は、急病人や怪我人に必要な処置をしながら、どの病院に搬送するのが良いのかを判断して、病院に電話をかけます。そして、搬送する病院が決まってから現場を出発します。しかし、救急出動件数が増加していることで、病院も忙しくなっており、搬送先が決まらないケースが増えています。救急隊が到着しても、搬送する病院がなかなか決まらない搬送困難事案。病院問い合わせ4回以上、かつ現場滞在時間30分以上の事案が急増しています。グラフ3。救急車内に傷病者を収容してから現場を出発するまでに1時間以上かかるケースも決して珍しくありません。グラフ3。搬送困難事案件数。グラフの説明。棒グラフです。縦軸には件数、横軸は平成30年から令和5年の年が刻まれており、それぞれの年の件数が記されています。順に読みます。平成30年501件、令和1年526件、令和2年687件、令和3年573件、令和4年1460件、令和5年1419件、令和4年から急増している様子が表されています。グラフ終わり。救急車が到着するまでに時間がかかるように、市内ではドクターカーを含め10台の救急車が稼働しています。119番通報が入ると、通報場所から一番近い消防署の救急車が出動します。しかし、救急出動件数や搬送困難事案件数が増加していることで、一番近い消防署の救急車が出動中で不在のケースが増えています。そのような場合は、2番目に近い消防署、そこも不在だと、 3番目に近い消防署と、だんだん遠くの消防署の救急車が出動することになります。病院から消防署へ帰る途中の救急車が近くを走行していて、通報後、すぐに救急車が到着することもありますが、基本的に救急出動件数や搬送困難事案が増加すると、救急車の到着時間は遅くなってしまいます。令和5年の救急車が到着するまでの時間は 11.3 分でした。5年前と比べると2分以上伸びていることがわかります。グラフ4。図およびグラフ図。図の説明。119番通報場所から一番近い消防署1では救急車出動中。次に消防署2。こちらも救急車出動中。結果、119番通報場所から一番遠い消防署3から救急車出動の様子が描かれています。図終わり。グラフ4、救急車が到着するまでの時間。グラフの説明、折れ線グラフです。縦軸に時間、横軸は平成30年から令和5年までの年が刻まれています。それぞれの年の時間が記されています。順に読みます。平成30年9分、令和1年 9.5 分、令和2年 10.0 分、令和3年 10.6 分、令和4年 11.7 分、令和5年11.3 分。平成30年と比べると2分以上延伸と書かれています。グラフ終わり。心停止した際に救急処置を取らないまま10分を超えると生存が極めて難しくなるとされています。救える命が救えなくなってしまうかもしれない。今、救急車をめぐる状況は危機的です。1秒を争う。通報から出動まで。はい、119番消防です。火事ですか？救急ですか？通報から出動までは約2分。命を救うために1秒を争う緊迫する現場に密着。図の説明。茨城消防司令センターと救急隊それぞれの119番通報を受けてからの流れが三角矢印で示されています。順に読みます。茨城消防司令センター、県内20消防本部33市町の119番通報が茨城消防司令センターにつながります。119番通報、入電、水戸市内から119番をかけると、茨城消防司令センターにつながります。センター内の室内の様子の写真があります。次に、通報場所を探知、救急車が向かう場所が確定次第、指令を出し、救急車を現場へ向かわせます。パソコン画面を操作している様子の写真があります。次に、通報内容を聞き取り、病気や怪我をしている人の年齢、性別、状況など、詳しい状況を聞き取り、現場に向かう救急隊員と共有します。通信指令員がドクターカーが必要と判断した場合は、救急車と並行してドクターカーの出動命令を出します。ドクターカーって？ドクターカーは水戸済生会総合病院に待機しており、医師1名、看護師1名、救急救命士など救急隊員2名が乗車し、現場へ向かいます。ドクターカーの写真が1枚あります。プロフェッショナル。救急医療はまさに時間との戦いです。脳疾患、 心肺停止などの重症患者には、1秒でも早く治療ができるかによって、生死が大きく左右されます。ドクターカーには、医療処置を行える装置を搭載しているので、救急現場から病院到着までの間にも、適切な治療を行うことができます。水戸済生会総合病院救急救命センター長、村岡朝樹先生の顔写真があります。救急隊。救急隊は3人、うち1人は医療行為ができる救急救命士で構成されています。市消防局には116人の救急隊員がおり、そのうち75人が救急救命士です。出動前、出動がないときは事務処理や救急活動訓練などを行っています。1秒を争う現場では失敗は許されません。日頃から基本的な訓練を積み重ねています。日頃の事務処理などをしている写真が1枚あります。次に、通報から45秒経過、予告指令音が鳴り響く。予告指令、〇〇地内、救急入電中。出動準備。災害発生場所と災害種別が判明した時点で、出動準備のための予告指令音が鳴ります。事務仕事をしていても、仮眠をしていても、食事をしていても、救急隊員は指令音が鳴ればすぐに飛び出します。階段から駆け降りる救急隊と、仮眠から起き上がる隊員の写真が2枚あります。次に、警報から1分35秒経過、出動命令音が鳴り響く。救急指令、第一出動、水戸市〇〇町急病、出動車両、〇〇救急隊、出動場所と通報内容を確認。出動場所と通報内容を地図で入念に確認します。出動場所が高層階の場合や緊急性が高い場合は、消防車が一緒に出動することもあるので、救急隊員だけでなく消防隊員も一緒に確認します。皆で地図を確認している様子の写真が1枚あります。次に、素早く着替える。救急服の上から上下青色の感染防止衣、マスク、手袋などを着用し、緊急走行時はヘルメットを着用します。傷病者を救うためには、まず自身の安全確保から、着替えている様子の写真があります。次に、通報から2分経過。現場へ向かう。救急車に乗車し、現場へ向かいます。現場へ向かう間には、茨城消防指令センターとさらに情報を共有したり、救急隊から通報者に電話し、状況を聞き取るプレアライバルコールを行ったりしています。図終わり。プロフェッショナル。1秒を争う現場。北消防署救急救命士菊池清和。菊池清和さんの顔写真があります。中学生の時、父が救急車で運ばれ、救命活動を行う救急隊の姿を目の当たりにし、現場にいち早く駆けつける救急隊を目指すようになりました。現在は救急救命士として現場に駆けつけるとともに、指導救命士として市消防局の救急業務の知識・技術の向上に努めています。コロナ禍以降、救急出動件数が増えており、1日に十数件の出動指令がかかることもあります。病院に搬送し、消防署に戻る途中で出動指令がかかり、連続で複数回出動することも。救急隊は傷病者と病院の架け橋です。病気や怪我で苦しい思いをしている方のもとへ、 一秒でも早く駆けつけ、一秒でも早く病院へ搬送し、命を救いたいという思いで活動しています。現場へ向かう時間を短縮することはもちろん、現場に到着してから病院に搬送するまでの時間をできるだけ短縮するための工夫も行っています。現場での活動をスムーズに行うために、救急隊から通報者に折り返し電話をかけて、現場の状況を聞き取るプレアライバルコールを行ったり、病院の受け入れ状況などを確認したりしながら現場へ向かっています。皆さん、1分1秒を争う人のために、救える命を救うために、#7119 や#8000の茨城県救急電話相談などを活用しながら、救急車の適正利用へのご協力をお願いします。しかし、救急車の利用を控えるあまりに、一刻を争う重症の症状を見逃すことになれば、その後の人生に影響を及ぼしかねません。命の危険を感じたら、すぐに救急車を呼んでください。我々救急隊が駆けつけます。救急車を呼ぶかどうか迷ったら、茨城県救急電話相談をご利用ください。24時間365日対応しています。大人15歳以上、#7119。子供15歳未満、#8000。つながらない場合は、電話 050-5445-2856。